飯田パワーです。まずはですね、飯田市で推進しているこの農ある暮らしについて農業家の山下さんにご紹介していただこうと思います。山下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずこの農ある暮らし、どういうものでしょうか？
はい、農ある暮らしとは、家庭菜園や週末農業など生活の一部に農を取り入れるライフスタイルのことです。
普段農業に携わる機会がない人たちに、その暮らしの一部に、大々的でなくてもいいから少し農業を取り入れてみませんかっていうような感じですか？
そうです。普段農業をやらない方でも家庭菜園とか、身近なスペースで農業を生活に取り入れてほしいなと思って推進をしております。
これなぜそういったことを推進しているんでしょうか？
地元で作った農産物を、皆さんに食べていただきたいっていうこともそうですし、ひいてはそういった方々が、あ、農業って面白いなっていうことを思っていただいて、自分たちで、より大きい農地へ農業をしていただきたいなということを思って推進をしております。
じゃあ飯田市でもっと農業に関心を持つ人を増やしたいっていうのが根底にあるというところですか？
はい、その通りです。
じゃあ具体的にこの暮らしの中に農業を取り入れるってどんなことができるんでしょうね？
家庭菜園や、週末に少し空いたスペースで農業をするということになっていきます。例えば家庭菜園するスペースが身近な土地になくても、飯田市にある市民農園や、レクリエーション農園といった制度を利用して自分で野菜を育てて食べることができます。自分で野菜を作ってみたいんだけど農地を持っていなくてスペースがないという方は、ぜひ農業課にご相談ください。
現在飯田市内で市民農園というのはどのくらいあるんですか？
はい、市民農園はすべてで10あります。
市民農園として今活用されている農園は、もともとはどなたかの農業を営んでいた場所ということでしょうか？
そうですね、基本的にはそういった場所が多いです。ただこの農地がこのままだと使われなくなってしまうとか、そういった、危機感を持ったりして、始められる方が多いように感じます。
とすると有給農地の有効活用にもつながっているということですかね？
はい、その通りです。
現在空きはどのくらいあるんですか？
はい、飯田市全体で16画ほどあります。
場所も広さもそれぞれ異なるというところですね。
はい、それぞれ異なりますし、値段とかも異なりますので、詳細は飯田市農業課にお尋ねください。
では新しく市民農園を開設したという方にお話を伺います。岡島さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回この市民農園を開設したきっかけは何でしょうか？
そうですね、前任の方が高齢のご夫婦でもう農作物を作ることができないということで、土地のお返しがあったもんですから、こんな素晴らしい景観のいいところを休耕地にしておくのももったいないなと思いまして、市民の皆さんに使っていただければありがたいなってそんなふうに思ったところですね。
そうしますと以前もどなたかに貸されていたんですね？
そうですね、お隣さんのご夫婦に貸しておりました。はい、
岡島さん自身でそちらの農地で農業をやろうということにはならなかったんですか？
そうですね、今私は定年退職をして20年くらいになるんですけど、もう他の先祖代々からいただいた土地を管理するだけで精一杯ですので、もうこれ以上手を出すわけにいかないと、こういうことで人手を借りたいなということでございます。
もともと岡島さんはこの市民農園というシステムはご存知だったんですか？
そうですね、1年くらい前になんとかこの返していただいた土地の有効利用を図っていきたいなと思っていましたら、緑の風っていう中で市民農園のパンフレットがありましたんで、それを見て応募しました。
先ほど実は実際にこちらの農園を見させていただいたんですけれども、ものすごい景観がいいですよね。びっくりしました。
はい、本当に竜頭の中でもこれだけの景観が素晴らしいところは数多くないと思います。
まさに天竜川もですが、風越山が正面に見えて、 もう飯田市街地が一望できると言っても過言ではないですよね。
はい、あの飯田市街地も見えますし、まあ、将来開くリニア中央新幹線の多少飯田駅も見えると思います。将来が楽しみです。はい、
その景観を見ながら育つ農作物も美味しさがひとしおな気がしますね。
そうですね、もう本当に前任者が精魂込めて野菜作りをやっていただいておりますね。土地は非常に肥えております。ですから野菜は大きくて甘いものが取れるのではないかなと、そんなふうに期待をしているところです。
岡島さん自身も農業をされていらっしゃるんですか？
あ、うちの周りで野菜を作っております。
岡島さんの思う農業の面白さってどんなところでしょうね？
そうですね、農業は手をかければ手をかけただけの、まあ、植物の反応応答がありまして、いいものができる、おいしい、そして自分でやってると一番新鮮なものが取れる、そんなところが嬉しくてまた楽しくて、やっぱりカルチャーですね、文化ですね、それが開けてくる、そんなところを背景で感じているところです。はい、
しかもご自身で作られた農作物でしたらもう安心ですもんね。
そうですね、農薬等も自分で管理やってますんで、まあ、私はほとんど使っていませんけれども自信がありますね。はい、
これから農業に取り組んでみたいと思ってらっしゃる皆さんはですね、ぜひその農業の面白さも考慮してみてください。続きまして、農業家の松村さんにレクリエーション農園の利用促進というその新事業があるということをお伺いしたいんですけども、そもそもレクリエーション農園って何なんでしょうか？
はい、ですね、市民農園の場合には面積がですね、一区画が30平米から100平米ぐらいが中心です。で、今回岡島さんが開設された農地は多分市内で一番広くて、一区画が180平米とか240平米とかあるんですけれども、大半はそれよりも小規模なのが市民農園です。で市民農園を借りたり、あとは自分の敷地の中で家庭菜園をされたりしている中で、もう少しこう規模を広げてみたいなと、そんなふうにこう思った方がどうしたらいいかっていうことで、その場合にレクリエーション農園という制度があります。で、これは農地の所有者の方が開設をして、で利用したい方は利用料を払って農作業を行うという点は市民農園と同じなんですけれども、レクリエーション農園の場合は面積の上限が1000平米までとなっています。で、この面積を超えない範囲で農地の所有者の方とその借りたい方、利用したい方が相談して何平米借りますっていう、そういうやり方が取れますので、一番はその規模を広げられるっていうところです。新事業がですね、はい、このレクリエーション農園を借りられる場合、5年間継続して借りることという条件がつくんですけど、借りられる場合にその利用料の、10分の5上限5000円までを最初の1年間だけなんですけど、補助しますということを今年度から行います。
へえ、それだけ皆さんにぜひ農業に携わってほしいということですね。
そうですね、はい。
ちなみにそれだけ大きい農地を借りて今度機械を使いたいというときにはレンタルなどはあるんですか？
そうですね、飯田市の農業振興センターの中では草刈り機と耕運機のレンタルはあるんですけど、それ以外のものもう少しこう広いと、例えばもっと力のある管理機とかトラクターを使いたいっていうふうにもなると思うんです。ただその場合ですとちょっと農業振興センターにはないので、他のその農機具をレンタルしている企業さんにちょっとご相談いただくような形になります。
では最後にラジオを聴きの皆さんに山下さんからメッセージをお願いします。
はい、農地が、お持ちでない方でも、市民農園やレクリエーション制度など、いろんな、制度が飯田市にはございます。ぜひやってみたいなと、農業生活に取り入れてみたいなという方は農業課にご相談ください。